おはようございます。高原剛一郎です。先日旅行パンフレットに乗り物酔いしない秘訣について書いてありました。十分な睡眠、リラックスした服装、そしてできるだけ遠くを見ることと書いてありました。近くの景色は目まぐるしく変わってきますね。そこに目を留めると目が回って寄ってしまうんですね。そうではなく、遥か彼方にある動かないものに目を留めることで、体は落ち着きを取り戻すことができるって言うんですね。これは人生についても言えると思います。私たちが目まぐるしく変化する世の中で、目先のことを追い続けていると、人生の乗り物酔いに陥ってしまうんではないでしょうか。聖書はこう言います。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。人が人生に打ち負かされてしまうことなく、希望に燃えて生きる秘訣。それは見えない、永遠的な、変化していかないものに目を留めることだって言うんですね。では、見えない、永遠的な、変化していかないものとは何でしょうか。第一に、聖書の福音です。これは神の約束の言葉ですね。神様の約束は見えません。しかし変わりません。昔、世界的なチェロの奏者で、ミーシャ・マイスキーという人物が、あるテレビ番組で子供たちに音楽を教えてたんです。そしてその番組の中で彼は子供たちにクイズを出します。同じバッハのチェロの曲を演奏する3人のチェロ奏者のテープを聞かせて、誰が最も若いチェリストで、誰が一番年寄りのチェリストであるのかを当てさせたんですね。一体どんな結果になったでしょうか。子供たち全員が最も年を取った演奏者だと感じたのは、実は若い頃の毎月の演奏でした。そして、最も若い年齢の演奏者と感じたのは、それから16年の歳月を経た最近のマイスキーの演奏であったんですね。実に伸びやかに軽やかに躍動するもの、その精神の若々しさを感じさせる演奏は、ソビエト抑留の苦難の歳月を経て年輪を重ねたマイスキーのものでした。精神の若々しさと年齢は関係ありません。若くても圧迫されていると息苦しい作品になります。年老いても自由権に身を置くと音楽家の魂が踊り出すんですね。自由が彼に命を与えたのです。ところで聖書メッセージを一言で言うなら、それは自由への招き、自由へのメッセージです。罪からの自由、死からの自由、裁きと呪いからの自由。神はあなたを裁きの宿命から自由にし、許しと救いを与えるために、キリストを十字架にかけてくださったのです。たとえどんな過去、どんな失敗、どんな醜い経歴があっても、神の許しは変わらず、永遠で、不変で、動かないものです。変更がありません。この許しをあなたは受けておられますか？まだなら今、キリストの救いを、受け取ろうではありませんか。第二に、見えない変わらない永遠のものとは天国です。日本を代表するクリスチャン内村鑑三の娘ルツ子はわずか18歳で亡くなります。一時的に病状が落ち着いた時、どこか行きたいところはないかと内村が聞きます。するとありません、私には天国がありますから。そして最後の最後となった言葉は、もう行きますという言葉でした。死にますではなく、消えますでもなく、もう行きます。その時の笑顔があまりにも美しく落ち着いていて静かであったのを見た内村鑑三は、娘を通して天国を実感したんです。天国は確かにあるんだと。見えるこの世界は刻一刻変わり続け、劣化し、滅びつつあります。しかし天国は変わることなく、朽ちることなく、過ぎ去ることのない神の国なんですね。 第三に、見えない確かなものとは、神の子イエス・キリストご自身なんですね。この方は人間の罪を償うため、神でありながら、目に見える人間として生まれてくださいました。そして罪のない生涯の末に十字架にかかり、人間が受けるべき裁きを代わりに引き受け、死に、三日目に復活した方です。では一体どこにいるんでしょう。天国におられるんですね。復活したキリストは40日間、目に見える姿で活動された後、天に帰っていったからです。そしてこの方は今、あなたの祈りを耳をそば立てて聞いておられるのです。ロングフェローという詩人は次のような作品を書きました。私は空に矢を射た。それは地上に落ちたけれど、飛んでいくのが早いため、その後をつけることができず、どこに落ちたかわからない。私は空に向かって歌を歌った。それは地上に落ちたけれど、その歌についていける鋭い目を持っていないため、どこに落ちたかわからない。ずっとずっと後に、まだ折れていないその矢を、私は樫の木の中で発見した。そしてあの歌を、初めから終わりまで、私はある友の胸の内に見つけ出した。私たちが言った言葉、成した親切、歌った歌、行った活動の結果がどうなったのか、それを最後まで見届けることはできません。しかし見届けることができないからといって、誰にも影響を与えていなかったということも言うことはできないと思います。少なくとも、その一つ一つをしっかりと聞き、受け止めてくださる方が一人はいます。誰ですか？キリストです。キリストはあなたの行為を心に刻んでおられる方です。あなたは神に、キリストに覚えられているのです。ユダヤ人の心理学者にフランクルという人がいました。彼は人が生きる意味を見出すための三つの領域についてこう語っています。第一は創造価値だと。人は何か作品を創造し作り出すことによって自分の生きがいを感じることができるって言うんですね。その作品は自分がいたことの足跡になるからです。第二に体験価値です。感動的な出会いや体験によって、ああ、生きてるんだという実感を得ることができますね。これは生きがいになり得るものです。では、何かを作り出す才能がそんなにはなく、感動的な出会いもほとんどほど遠いという、そういう悲惨な状況下にある人は、もはや生きる生きがいを見出すことができないのでしょうか。いいえ、第三の道があります。それは、態度価値です。人生の極限状況で、どんな態度を取るか、変えることのできない運命を、どのように引き受けるか、この態度を選ぶというのは、人間だけができることなんですね。私は歴史上においても、また実在する人物においても、何人か尊敬する人物がいますが、そこに一つ共通点があるんですね。それは、不可能と言われることに挑戦していく人に、無償に引きつけられるんです。苦悩の中で勇気を失わず、失敗の中で再び立ち上がり、理不尽な人生の中で正気を保っている人に、私は色気を感じますね。どうしてそんなことが彼らにできるんだろうか。彼らは皆、見えないものに目を留めている人です。見えない神の約束、見えない神の国、見えないキリストが、力を与え、自分の人生を用いて最善を成し遂げてくださるという信仰が彼らを奮い立たせてるんですね。いかがでしょう。あなたもキリストを心に受け入れ、勇気ある生涯を走ろうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。